ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は久しぶりに、シリーズ日本ですね。歴史の話ですが。まあ私、いつもこれを喋りますとね、すぐ中学校、高等学校の歴史の先生の批判をしたくなっちゃうんですが、まあ最近はエリザベス女王のね、まあ死去に伴う、まあいろいろな行事を日本では放送しておりました。まあ大変に、まあ持ち上げたっていうかですね、いい面を強調したものが多かったですね。私はイギリスという国家をもともと評価してないんで、まあ非常にこう見にくく見えましたけど、多くの方々は大変に感激したようで、まあその私がイギリスというものを評価していない、なぜ評価していないのか、なぜ日本の歴史で本当に伝えるべきことを伝えてないのかと、まあいうことの一つの題材として今日、1885年ですかね、その当時のドイツ帝国ですね、のビスマルクっていうまあ有名な宰相、首相っていうか、全権者がいたわけです。ドイツ帝国ですから一番上は皇帝なんですけども、実際上政治を牛耳ったのはビスマルクっていうまあ、非常に剛腕なっていうか、策略家って言いますか、優れたって言いますか、首相がいたわけですね。それがアフリカ分割会議というのをヨーロッパで開いたわけです。まあベルリンですね。まあドイツがやりましたからベルリンで。でまあここの図にはですね、19世紀末に正々堂々と行われたアフリカ分割会議の結果というふうに文章をつけましたが、なぜかって言いますと、この地図はですね、その当時ヨーロッパの人たちがアフリカを分割しようと、取り合いになってヨーロッパ同士が喧嘩になるといけないから、どこはどこって決めようじゃないかということでですね。まあ当時一番進出が早くて、植民地経営もうまかったイギリスがですね、これを見るとわかるんですけど、エジプトから、南アフリカまで縦に、北から南までずっとですね、エジプト、スーダンとこうずっと取って、それで南アフリカまでの一連の国を全部取りましたね。その他にちょっと、飛び地もありますが、それがピンクで示されております。それから次に大きいのはフランスですね。フランスは、フランスの対岸ですね。ちょうどフランスの地中海を挟んだ対岸から、ずっとアフリカの西半分と言いますか、まあ西、西北ですね。その一帯を取りました。で、これはまあその後にも現在にも影響を与えておりまして、フランスが原子力をやってるということはどういうことかっていうと、この青いですね、フランスの植民地の中にいろいろなことありました。原子力関係でですね。有名なのはオクロの天然原子力ってありまして、この中に、天然にウランが原子炉を作ってしまったと。自然がですね、ちょうど臨界に達するような状況のウラン鉱石があったわけですね。それもこの中にあります。それから、ウラン鉱石ってのは、このアフリカ大陸では西北部に多いもんですから、それによってそのウラン鉱石で、それを濃縮して原子力発電に結びついて、現在のフランスの非常に多くの電力の元になってる。これはやっぱりアフリカの植民地から、まあ、言葉を正しく言えば収奪したということですね。それからまあ、ドイツがなぜこれをやったかっていうと、ドイツが遅れておりましたからね。とにかく、俺も少しくれよということで、まあ、ドイツの植民地が、少し赤い朱色っていうんですかね、茶色の赤みたいなもので書いてありますが、まあ、飛び地で3つもらったと、4つぐらいかな、もらったと。それから、イタリアも遅れておりましてね、緑で書いてありますが、リビアとエチオピアの付近ですね。ただ、エチオピアはちょっと特別にエチオピアのところに書いてあるのは、実は当時エチオピアには疫病がありましてね、それでヨーロッパ人が入っていると、その疫病で簡単に死んじゃうもんですから、誰も入りたがらないということで、後に、こうイタリアの領域になりますね。まあ、第一次世界大戦がドイツとイタリア、第一次世界大戦だいたいこの会議から、そうですね、1895年、2005年ですから、30年後に起こったんですかね。結局、進んだ国、植民地を先に取って、豊かになったイギリスとかフランス、それからまあ、ここでは、まあ、オランダなんかもですね、一応、他のところで取っております。それから、まあ、ベルギーは小さな国なんですけども、自分の国の何倍かあるアフリカのコンゴを取ってますけどね。まあ、そういうことで、遅れた国と、遅れた国っていうか、何が遅れてるかって言ったら、悪徳が遅れたんですよ。進歩が遅れてるわけじゃなくて、善意があるわけじゃ、悪意が先行したイギリスとフランス。つまり、 このね、アフリカ分割会議で私が正々堂々と行われたと書いたのはなぜかったら、ここアフリカ人が住んでんですよ。それからまあ、原始的とはいえ国になってるわけですね。例えばエジプトなんていうのはもちろんイギリスとかフランスがものすごく万人だった頃から、もうイギリスの王朝があったわけですから、ずっと住んでたわけですね。ですから、アフリカというのには人がいて、アフリカ人としてはちゃんと運営してたわけですから、それを勝手にですね、ドイツのベルリンで会議を開いて、ここのアフリカ分割会議っていうのにはですね、アフリカは全然参加してないんですよ。勝手にですね、ヨーロッパ人がアフリカを分割したわけです。で、この分割したのはなぜヨーロッパ人がアフリカを分割できたかっていうとですね、とにかく軍事力が高かったっていうだけですね。明治維新で日本人も間違えたのは文明開化って言ったわけですね。ヨーロッパに文明がある。確かに、芸術作品とか音楽とか文明で優れた部分もありました。しかし主には武力なんですよ。力ずくなんですよ。だから力、つまり人間が刀とか鉄砲とか機関銃とか軍艦で殺す方が文明だと考えたわけですね。まあもちろん、ヨーロッパ人は自分たちですからそう考えたわけですけど、僕は残念なのは、日本人は非常に平和を重んじる民族なのにもかかわらず、ヨーロッパのことになると力が強い、つまり人を殺すのがうまいということを持って尊敬してるっていうところが僕、いつも頭に来ちゃうんですよ。本当にあなた、本当にそう思ってんですかと。例えば今度のイギリスの、女王の崩御に関するセレモニーでもですね、なんで人殺しがうまい、それから世界中で人を殺した数、植民地の数が一番多かった国をなぜあなたは尊敬するんですか、なぜ人種差別が一番激しい国を尊敬するんですか。いつも戦争は間違ってるとか平和がいいとか他人を支配するのは良くないとか人を殺すのは良くないとか言っているその人がなぜイギリスを尊敬してるんでしょうか。それは無知なんでしょうか。それとも知ってはいるけども、肌が白いとか目が青いとか、まあそういうことだけでなんか錯覚をしてるんでしょうかっていつも言いたいわけですね。だからまあまたそうするとまあ愚痴になるから本当は言いたくないんですが、中学校の歴史の先生とか高等学校の歴史の先生もですね、日本人が一時シンガポール、これシンガポールってのはその当時シンガポールっていう国はなくてオランダ領東インドつったんですけどね、まあそういったところを攻めていったらこれは侵略だと言って、このアフリカ分割会議は何て呼ぶんですかね。侵略よりもっとひどいですよ。全然相手に相談せずに、これはどこのどこの国のものだと決めて、でその後どうなったかったら、これイギリスとかドイツの軍隊が入っていくんですよ。その国にですね、アフリカの国に入っていくんです。入っていって皆殺しするんですよ。そこら辺をダダダーッと機関銃で撃って、それで皆殺しにしてお前ら従えって言って従えさせるということですね。奴隷を取っていくときにはどういう方法で取っていったかったら、民家で普通に幸福に過ごしている、例えば5人家族の家があったら、そこのところにヨーロッパの軍隊がダーッと行ってアメリカとかライフルを構えて、それであるいは抵抗するのをすぐ殺して、アフリカ人って割合と心優しいもんですから、あんまりそういうことがなかったんで、そこの主人を男ですね、男がまあ多かったんです、男を手縛って連れ去って、お父さんつって泣き叫ぶ子供とか母親をもう銃のあれで殴って、それで連れていくってことをしたんですよ。その血塗られた歴史をもって繁栄したヨーロッパ。それをなぜ日本人は、このね、シリーズ日本で言いたいのはですね、日本という国と国民と、それからこういうことを400年やり続けてきたヨーロッパというのを、なぜ日本人が、立派な日本人が、なぜこういった強盗みたいな人たちを尊敬したり、手本にしたり、文明開化って言ったりしてんのかと。それはやっぱり僕らの子供たちに教えちゃやっぱまずいだろうと。やっぱり事実は事実として、これ論評入ってないんですよ、本当はね。僕の言うことはどうも論評が入ってるように聞こえるんですけど、僕はまずアフリカ分割会議っていうのが1885年ベルリンで行われて、勝手にヨーロッパが人の土地を全部、人の国ですよ、これ。筋がついてるのはもう国として一応ね、直線が書いてあるのはヨーロッパ人が作った国境なんですけども、国境がギザギザしてる半分ぐらいはですね、アフリカ人がやっぱり作ったものなんですよ。民族も違ってましたからね。だからそれ、 他人の住んでるところを勝手に俺たちがこう分けるんだってやるズーズーしさと人種差別感ですね。それから同じ人間なのにアフリカ人をバカにした、アフリカ人の方がずっと心優しいですよ。それはね、アフリカ人とヨーロッパ人と比べますとね、人格が違います。私はアフリカ人の方がずっとヨーロッパ人よりか人格が高いと思いますね。優しいしね、人のこともよく考えますし、しかし人を殺すことに関してはヨーロッパ人の方が上なんですよ。だから人殺しを、つまり殺人犯の方が平和に暮らしてる人たちよりか価値が高いと、日本の少なくとも歴史の先生とか歴史学者とか、それからマスコミもそう思ってるところが残念なところで、シリーズの日本つのはそこに主にメスを入れてますんでね。まあ、このアフリカ分割会議をここで話をしたわけです。